皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、21世紀はカンブリア大爆発かです。皆さん、カンブリア 大爆発という言葉をご存知でしょうか。カンブリア紀という紀がですね、時代が地球上にこうあったんですね。で、その一番初めのところですか、今から、なんでしょう、5億3000年前ぐらいですかね。その頃にですね、なんか非常に不思議なことがこう起きたんですね、地球は。というのは、それ以前の生物と、それから後の生物は、全然この形が違うんですね。まあ、地球が43億年前にできて、で、生物が、どうなんでしょう、35億年とか38億年前とか、まあ、その頃できたと言われていますけれども、以来ずっと生物っていうのは、こうなんか、いわゆるバクテリアですよね。微生物だったんですが、それがだんだん形が整ってきましてですね、このカンブリア大爆発の前っていうのは、なんか不思議な生き物がたくさんいるんですね。あんまり化石も出てないんですけども、なんかこの、クラゲみたいな生き物とかですね、なんかこう、生きてるワカメみたいな生き物とかですね、なんか非常に不思議な形をした生き物が多くて、少なくとも今の我々のこの生物界とはだいぶ形が違うんですね。で、このカンブリア大爆発の後はですね、そういう昔の生物はいなくなりましてですね、三葉虫ですね、これが出てきまして、それからあと、まあ、ご承知の通り恐竜とかいろいろ出てきて、今のこの人類なんかも出てくるんですが、そのなんかものすごく大きな変化がそこであったんですね。で、どうもこう、まあ、今の地球って言いますか、世界を見てますとですね、これなんか新しいこのカンブリア大爆発みたいなことが、なんか起きつつあるんじゃないかって気がするんですね。それは確かにこの、表面的に見ますとですね、まあ世界大恐慌が起きたり、世界中で革命が起きていること、まあこれがですね、ことの本質であるようになんかこう一瞬見えるんですけども、もっとそれ奥をたどっていくとですね、やっぱり地球の人口がここまで増えてきて、で、食料資源が足りなくなってるわけですね。で、当然この食料資源の不足を克服すべく我々は、その、これからどんどん行動を起こしていけばいいわけですけども、いわゆる戦略的低エネルギー生活ですね。まあそれをしていけばいいわけなんですが、しかしそれ以上になんか人が今、ものすごく変わってるような感じがするんですよね。科学の世界なんか見ててもそうで、例えばその量子生物学って言うんですか？量子進化って言うんでしょうか？なんかああいうような話も最近よくありますよね。だから世の中、ランダムっていうよりもですね、なんかこう、ある種のエネルギーによってですね、まあ量子的な変化が、まあ、連続してこう、連続っていうかこう、断続してこう起きていってですね。まあ、それがなんか基本的には非常に短い時間で進化を遂げさせていく。物事を、生物の形を整えていく。まあ、そういう、力になってんじゃないかなと。まあ、そんな話もこうあるわけですね。で、やっぱりなんかその、量子ってことを考えるならば、じゃあそのエネルギーはどっから来るのって話になってくるわけで。やっぱこう、なんて言うんでしょうか。質量のある世界だけ見ていたんでは、もうやっぱり世の中のことわからないんだと。しかも単にその統計的なランダムをまあ考えて見てるだけでもやっぱりダメだと。なんか本当にですね、なんかそこに質量の世界という、質量ではその、表せられない、質量になってないエネルギーの世界を考えていかないと、なんか事態がその、まあ収集できないというところまでもはや来てるんじゃないかと思うんですね。そうすると、その、本当にこの、まあ、今、地球のこの多様性がですね、生物多様性が失われているとか、あるいはなんか、ね、これから地球の人類もどうなるかわかりませんけれども、まあ、ものすごいストレスが多いですよね。しかし、これがどっかでこの問題が解決して、まあ、どんな形で解決するかわかりませんよ。しかし、解決してですね、再び一気に生命の、まあ、なんていうのかな、花が咲き始めたとき、全く新しいこの多様性の花が一気にこの咲き始めた時っていうのは、なんか今と全然違うような形で人間も住んでる可能性があるし、 生態系って言いましょうかね、自然の体系もだいぶ変わった可能性があるんじゃないかと思うんですよね。なんかそれはそのやっぱり人の働きですよね、人というものが本当の意味でこのエネルギーと、まあ、形、エネルギーと物質の間の世界両方をまたがる存在として活躍できるようになるとですね、やっぱり地球の運営の仕方ってだいぶ変わってくると思うんですよね。やっぱこの2000年間というんでしょうかね、もうちょっと長いのかもしれませんが、人間の人類にとってもこの、まあ、2、3000年というのはいわゆる物質文明の時代ですから、エネルギーの世界のことはあまり気にしないでですね、物質的に地球を動かしてきた。それによってだいぶこの我々の世界も変わってきたわけですよね。しかし、それがその極限まで行き着いたところがあって、でそれを見直しをしようということが、まあ、今こう世界的に始まってるんですけども、それ元戻るって言いますか、その本来の人間の姿に戻るんであれば、それはやっぱり精神世界ですよね。縄文時代の日本人もそうですけども、どうやったらもっと神々しい人間になれるかっていうことを考えて日々生きていたわけで、それは江戸時代の日本人もそうかもしれませんね。まあその浄瑠璃とかああいうのを見ればわかりますが、いかにその人から尊敬される神々しいような神や仏のような人になりたいかと思って生きてたかって様子が、ああいう大衆の娯楽なんかを見ててもよくわかると思うんですけどね。まあそういう時代もあったんですが、まあその物質文明の時代ですから、やっぱりそれはなかなかほのかなものでありまして、しかしここで、しかし本当にその物質文明を一旦行き着いて、まあそこと精神文明がですね、まあ量子の世界を通じて一つその大きな橋が架かるとするとですね、大きな橋が架かると、これ精神世界も物質世界も両方ともなんかものすごい進化するんじゃないかと思うんですよね。今これ対立していますから、言ってみれば共生できてないわけでしょ。精神世界と物質世界はこれ対立するものってなってますから、対立してる間はこれやっぱり共生しませんね。でこれが共生するようになると、やっぱり人類ってものすごく変わるような予感がするんですね。共生ってのはやっぱ面白い話で、例えばそのガソリンっていうのはですね、まあ、それに今灯油にしましょうか。灯油というのは火を燃え盛らせる、水ですよね。でもその火を消すためには水をかけなければいけない。しかし水がない。どうするかっていうと、ガソリンで動く車に水を乗っけて、でその火事場に着いたらガソリンをまくんではなくて水をまくんですね。そうすると火が消えるわけですね。ここでそのやっぱりガソリンと水は消防車の上で共生してるわけですよね。そのガソリンは火を消すためではなくて、そのエンジンを動かすために使って、で水はエンジンを動かすためではなくて火を消すために使うと。だからこの水をエンジンを動かすために火を消すため、ガソリンを、灯油を火を消すために使うとですね、それは全然その意味のないことになるわけですけども、まあそのエンジンと言いますかね、灯油を車を動かすために、そして水を火を消すために使うというふうに上手に共生させれば、消防車という非常に便利なものができてですね、非常に便利に火を消すことができるわけですね。ですから共生というのはそういう性格を持っていて、こう全く違うものでもですね、この役割をちゃんと明確にするとですね、やっぱり一つの便利なものって出来上がるんですよね。人類考えてみるとですね、なんかその今まではこうすごく対立していたこのね、物とエネルギーという二つのこの、まあ、人間がですね、ここで一つになると、なんかものすごい存在になるような予感がするんですね。まあそれがどんな形になるかまだそこまで私自身もよくわかりませんけども。で、今ですから世界でこういろいろ起きてる変化というのもですね、実はこれどんどん進んでいってですね、で、やっぱ困難に直面し、それからこの物の世界が壊れていけばいくほどですね、人々はその根源をよく知りたいと思うようになるでしょうから、結果的にはですね、まさにその21世紀は、そのカンブリア大爆発ではありませんけども、なんかその人間が変わって、で、同時に地球環境も変わってってですね、なんかものすごくこの住みやすい世の中になっていくような予感が私はするんですね。で、その過程というのはすごく当然厳しいわけですよ。いわゆる淘汰というものが入ってきて、今までのその常識とか今までのなんかシステムが通じなくなる。強制を拒むものがどんどん淘汰されていくわけですね。ですからその消防車で言ったらガソリンというか灯油を火にくべちゃったりですね、今度水をエンジン入れちゃったりしてですね、 まあ、火は燃え盛るし、消防車止まるしと、その、とんでもなく困ることが増幅されて起きることがあるわけですけども、ある時人がなんかそれをちょっと考えを変えて、発想を変えてですね、いや、その、灯油はエンジンに、で、水はその、火事にと、使い方をですね、逆にするとですね、まあ、車も、消防車も動くし、火も消えると、まあ、大変、これはいいことだと、気づくわけですね。なんかそういうなんか、右往左往しながらのなんか新たな発見というものが、どうも私は出てくるような予感が今非常に強くするんですね。ですから、こういうなんかすごい時代のこの変化というのをですね、どう考えるかって時に、やっぱりこの、ものすごく大きな、なんていうのかな、パラダイムのシフトなんだと、それに向かって我々は動いてるんだという大きな視点を、やっぱり忘れることなく、やっぱりその視点に向けて自分がどんな行動を取れるんですかという発想で臨んでいくことがですね、非常に重要で、そういうふうに考えない限りですね、これは途中でこの漂流したり流されたり淘汰されたりして不本意な形でこの変化を終わってしまうんじゃないかと、なんかそんな予感がするんですよね。確かにその今のこの革命、これすごいですよ。中東から始まって中国にも上陸して、日本もなんか民主党内でね、造反と言いますか革命が始まりましたし、まああちこちでそんな感じでしょう。名古屋もそうですよね。市議会解散になりまして、阿久根もそうですね。で、だからまあ、こういうのってのは大変だ大変だとみんな言うんですが、これってその今までの因果がたたったもんですよね。なんか特別今すぐなんか起きたわけでもなくて。ニュージーランドでも不幸な地震が起きましたが、あれも要するに今まで溜まった歪みが解消して起きていることですから、ですからなんかこう歪みの解消が起きてから慌てて大変だ大変だと言ってもですね、それは意味ないことでありまして、その歪みが溜まったことが問題でありまして、ですからまあそれは歪みの解消だというふうに思っておけばいいわけで、ですからまあその歪みの解消が行われたときに残るものと、まあ、残らないものの仕分けをあらかじめよく考えておくってことですね。ハザードマップって言葉がありますけども、まあ、今度ハザード、災害が来た時に、ここは残る、ここは消えるというのを、まあ、大体経済や政治でもこう見といてですね、ああ、ここは流されておしまいだなとか、ここは浸水しておしまいだなとか、この辺は残りそうだなとか、まあ、あらかた大体事前に検討をつけておくとですね、そんなにたまげないでもいいんじゃないかと思うんですね。まあ、どこが残りそうで、どこが合うとかということは私ももうこの、何年になりますかね、この放送やって6年ぐらいになりますかね、5年半ぐらい経ったのかな、まあ、その中でいろいろお話ししてる通りだと思うんですけども、まあ矛盾が溜まってるところっていうのはなんか独特の雰囲気がありましてですね、こうみんななんかイライラしてきてですね、それでなんつの、まあこのままじゃ続かないっていう雰囲気があるんですね。まあそれがその、まあエネルギーが溜まってる間にですね、なんかえいやと形を変えてしまえばまだいいんですが、そのあるところまでその矛盾が深まってくるとですね、もうなんかみんなやる気なくなっちゃうんですよね。そうするとこの矛盾がですね、その全然正されることなく、矛盾に安住することになっちゃって、こうなったらもうほとんどちょっと破局的な結末は免れないという状況でありますから、まあ金融なんかもそうですし、これみんなそんな感じになっちゃったと思いますよ。今さらですね、ね、あのリビアのカダフィンがですね、全財産を投げ打ってですね、みんなともう一回やり直すなんてことはちょっと考えられませんしね。あるいは中東の王家がですね、改心するなんてこともちょっと考えられませんし、まあだんだんイランみたいな国が増えていくんじゃないんでしょうか。で、ねえ、まあ政治の体制っていうのはその時々の人々が決めることですからね。まあどんな体制になっても世界中またみんな強制しなきゃ生きていけないわけですから、まあ今までの既得権を持った人にとってみれば、これは非常にですね、大変なことかもしれませんけども、まあ革命が起きることそのものがですね、この不幸なことというわけでは、それはないわけですね。だからその対処の仕方と言いましょうか、その方向性と言いましょうか、付き合い方というものがですね、ちゃんと分かってれば、それでいいんじゃないかと思うんですね。で、日本も私は、このような革命があちこちで広がるという気がするんですね。もちろんその日本の場合はですね、若者もあんまり元気よくないしですね、お年寄りもですね、静かな人多いですから、まあなんかこの銃を取って戦うってのは形にならないと思うんですが、民主党の今回の造反撃のようにですね、もう知りませんと、こういうふうな形になるのは結構多いと思いますね。で、本当見てるとよくわかると思いますけども、何の対処もできないんですよね。小沢氏の、民主党を見てても小沢氏のこともそうだし、 それから16人の造反のこともそうだし、まあ何の対処もこうできない。だから古い組織といいますか、もう生命を失っている組織というのは、こうね、なんかパズルって言いますか、ブロックが外れるみたいですね。みんなスーッと外れてって、それっきりなんですね。穴が開いたら穴は塞がらないしですね、そのままになってるんですね。だから本当なんか完全にこうもう死に体になっちゃってるわけですよね。まあそんなような状況なんで、ですからまあ自分のこの組織というものがですね、そういう難しい状況になっていたらですね、それはもうちょっとあまり続かないと思った方がいいと思いますよ。このブログのホームページ、あるいはその藤原事務所のホームページにも載せてありますけども、未来適応力診断というのをうちやってるんですね。もうあのリーダーシップ研修11年ぐらい前からやってまして、その中でその企業文化の測定というのをずっとやってるんです。で、この企業文化の測定をやりますとですね、まあこういう造反とかですね、革命とか、あるいはその、まあ組織が変化に対処できなくて、潰れていくっていうのは、そういうことが起きやすい状況かどうかっていうのは、結構よく判断できるんですね。あるいはですね、個人の人で言えばですね、もうこの組織に自分は馴染まないと思ってんのか、あるいは無意識のうちにものすごいストレスを抱えてんのか、あるいはすごく楽しいのか、それも実はその結構診断ではっきりと出てくるんですね。今までの経験で言いますと、やっぱりこれ早めにですね、ご自身の組織とご自身のことを理解しておくっていうことが、すごく大事なことのように思いますね。まあ、合うものは合うし、合わないものは合わないんでですね。で、ですから、最後はどうするか決めなきゃいけないんですが、その自分の現状について、まず早めに知っておくとですね、まあ、何かチャンスがあった時に、なんか行動する自由度は増えていきますよね。そして同時にその、自分をちゃんと診断しておくとですね、あんまり自分自身を追い詰めないでも済むんですよね。なんか本当にすごく真面目な人っていて、組織の問題、いろんな問題をですね、全部一人で抱え込んじゃう人っているんですね。で、それはやっぱり一人では解決できない問題が多いんですけども、なんかすごく真面目で、だからね、その極限まで行って病気になっちゃったり、あるいはもう仕事をいきなり辞めちゃったりということになるんですが、まあそうなる前にですね、まあ自分の今のこの組織や、自分自身のその状況について少し知っておくとですね、これ大変役に立つんですよね。あんまりその世の中の変化が自分自身を押し寄せてきたとき、自分の組織に押し寄せてきたときに慌てないで済むんですね。まあそんな企業文化の診断、適応力の診断やってますからですね、ご興味がある方はぜひですね、一度受けてみて、まあこれからのその判断の材料にですね、していただきたいと思うんですが、およそですね、まあその、こう見てるとですね、こう、あちこち問題が噴出してとかありますよね。相撲協会にしろ、ね、リビアにしろ、それから自民党にしろ、民主党にしろ。正確にこの診断したわけじゃないですが、まあ、これはまずいという兆候だらけですよね。だから、私はこう見てと思うんですよ。先ほどのカンブリア大爆発じゃないけども、やっぱり進化できないんですよ。みんな同じようなある種の文化に入っていくんですね。こう潰れる前とか、発散しちゃう前っていうのは。みんななんか同じような文化に入っていって、で、最後迎えていくんですね。本人たちはなんか一生懸命やってるんでしょうけども、ちょっと遠目でって言いますかね、お亀八目で見てるとですね、ああ、またこれもあれ、潰れる文化だわいと、ああ、こういうこと言ってる組織、ああ、これは続かんなと。まあ、こう、すっとこうわかるんですね。だから本当にこの、組織の作り方っていうんでしょうか、リーダーシップの結び方、チームワークの組み方自身がですね、今は本当にこの生きるか死ぬかの大きな瀬戸際を決めていて、で、ここでなんか、まあそういう文化がいい、すなわちその変化に対応できる文化を持っているところは、こっから先の進化がまあ約束されているわけですね。しかしそれがないところは、これ一旦これまたエネルギーの世界に戻ってやり直しということになるわけですね。で、そのやり直しになるところがですね、こう見てるとですね、やっぱり今までのこの体制の基盤を支えてた部分がすごく多いんですよ。で、それはただ単にですね、政治権力だとかいうだけの話じゃなくて、お金がそうでしょ？それからその国境なんていうのもそうでしょ？ね、民族ってのはさすがにこうありますけども、国境ってなんかよくわかんなくなってきますよね。こういう時代になってくると。それからその物の力がそうですよね。 お金を含めて、こう、物を持ってるっていうことの意味って言いますか、力がですね、だいぶこれ世界変わってきてるんですよね。なんつうのかな、物質文明行き着いてきたんでしょうね。まあ、そんなこともありましてですね、この、今までのリーダーシップの中でここで超えられなくて、淘汰されていくものですごくありそうなんですね。ですから私はこの先というのは、今の時代から本当想像もつかないような、全く違った時代になるような予感がしてしょうがないんです。まさにこの21世紀のカンブリア大爆発というような感じなんじゃないかと思うんですね。まあですから、自分自身を見直しながらもですね、私は積極的に生きていくことがすごく大事な時期じゃないかな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、21世紀はカンブリア大爆発かということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。